3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラムノート。サイエンスするインターネットラジオプログラムムートン第12回でご紹介する話題は、現代科学2000年1月号から低線量放射線の不思議な生態細胞、ネイチャーニュースサービス2001年7月5日号から、自転車は最初からエネルギー効率が良かった、以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、この番組は科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県は下関市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとして、このお二人にマイクの前に座っていただいています。
ビジェです。
ソニーです、
はい、
このお二人お前って言われたんで呼び捨てかって思っちゃったね。
に座っていただいて、
はい、
もう目線はあの次のページに行ってる
なるほど、
はい、ということで最初の話題、現代科学の2000年1月号ということで、ちょっとね季節的には外したかなって後で思ったんですけど、低線量放射線の不思議な生態作用ということで、
はい、
まず低線量放射線というのは、まあ、あの放射線、
うん、
放射性物質から出てくる、X 線とか、ね、アルファ線とかありました、あれの弱いもの、はい、非常に弱いもののお話です、
うんうんうん、
ラドン温泉、これ至る所にありますけど、こちらの方不老長寿の湯とも言われまして、昔から多くの患者さんが治療に利用しておられます、
うん、
で今回は人間の体にとって有益とも考えられるこの低線量放射線の不思議な生態作用について紹介したいと思います、はい、放射線による生物への影響といいますと、主に原子爆弾、それからチェルノブイリ、こういった事故、ね、事件などで光線量放射線を浴びた方を研究することによってなされてきたんですが、
うん、
まあ最近はその低線量放射線の生物への影響というものを検討するようになってきたというわけなんですね、
うんうんうん、
でまあ、高い線量の放射線といいますと、はい、東海村
ですね、
思いもよらないことが起きたということでですね、はい、うん、あれを見てしまうと放射線を浴びるととんでもないことになるのに、なんでラドン温泉に行ってしまうのかと思ってしまう、
うん、そうだね、でも深く考えれそうだね、うん、
そのあたりをね今回ちょっとね解説してみたいと思います、
はい、
まあ、これまでその低線量放射線の効果というのはあまり研究されてませんでした、まあ、その理由といいますのが、うんうん、少ない放射線を浴びても人の体にあまり影響が出てこないから調べることがそもそも難しかったと、
はあはあ、効果測定が
ですね、うん、あとはですね、1970年代までは直線モデル説という放射線の影響のモデルがありまして、こちらの方は、はい、強い放射線を浴びた際に発生する障害の程度の関数として低線量放射線での障害を予測すると、まあ、こういう考え方が中心だったと思います、うんうん、例えば100の放射線を浴びて100のダメージを受けるんだったら、うん、2の放射線を浴びたら2のダメージを受けるはずだと、うん、
はいはいはい、
いうことが、まあ、1970年代までは考え方の中心だったということなんです、
うんう
ん
うん、
ところが1980年代に入りまして、低線量放射線の効果について学術的な検討が加えられたところ、まあ、これから言いますような効果があることが分かったと、
うん、
発育促進、
ほう、
成長率の増加、
うん、
生殖能力の向上、
うん、
疾病に対する抵抗力の増加、
うん、
外傷への抵抗力の増加、
うん、
放射線に対する耐性の増加、うん、そしてまあ寿命の延長と、
いいことずくめですね、
うん、ね、聞いてるとね、
うんうん、
でまあこの低線量放射線の利用として有名なのがラドン温泉を代表とするラドン療法と呼ばれるものなんですが、
はい、
こちらの効能としましては、慢性多発性関節炎、変形性関節症、
うん、
ヘルニア、喘息、アトピー性皮膚炎、
うん、
神経痛、
うん、
それからこちらの方は、ね、病気ではないんですが、まあ、うん、あの怪我をした場合などの後のリハビリ、はい、
うんうん、
そして老人性疾患って、
はいはいはい、
まあ、こういういろいろなものに効果があるんですね、
うん、
でラドン温泉といいますと、まあ、世界中にあるんですが、日本では鳥取県の三崎町というところが、まあ、割と有名なのだそうですね。
あ、そうなんですか、
うんうん、でこちらの三崎町の方で大規模調査が行われたんですが、
うん、
このラドン温泉のある三崎温泉地区、 こちらでは男女ともにがんによる死亡率が全国平均よりも明らかに低かったということなんです、
うんうん、
でこのラドンなんですが、放射線の強いもの弱いものがいろいろありまして、放射線の強いラドンを吸い込みますと、うん、肺がんになって死んでしまうんですね。
あ、
でこの三崎地区の温泉地区のラドン温泉付近に住んでいる人の肺がんでの死亡率を調べてみますと、うん、死亡率が実は低いという、かえって低いという非常に不思議な結果が得られたという。
お
でこのラドンがなぜこういうふうに健康に有効なのかという理由は実はまだ明らかになってません、
うん、
ただですね、その実験結果、現象を観察した結果から、まあ、次のような理由が推定されています。
うん、
一つ目はラドンが SOD の合成を促進している可能性があるということですね。
SOD、
はい、SOD というのはスーパーオキサイドディスムターゼという、ね、タンパク質なんですが、ラジカルという、ね、言葉聞いたことありますでしょうかね。うん、
単語は聞いたことあります
けど、例えばポテチを食べると体にラジカルがたまるんですね。
ん、
知ってますか？ポテチの袋って昔は透明な袋にポテチ入ってたり
して、ね、
あれが最近アルミに入ってますよね。
うんうんうん、
あれはねラジカルの発生を抑えるためなんです。
ほー、
ポテチに光が当たるとラジカルが発生する。
あ、タンパク質だから。
うん、タンパク質だからって油がね。
あ、油が、
うん、それはね、最初の頃は分からなかったんだけど、うん、それが後に分かってラジカルが体に悪いということで最近ポテチはみんな。
ああ、そういうことなのか。
でこのラジカルなんですが、まあ、ポテチに限らず食べ物をエネルギーに変換するとき、
はい、
それでとかあとは精神的ストレスを受けた際、
うん、
こういった場合に体内に大量に発生するんです。
うんうんうん、
でこのラジカルは体の中のさまざまな物質と有害な反応をしまして、細胞や臓器に障害を与え、老化の促進や寿命の短縮を起こします。
ほう、
うんうん、でこの体に悪いラジカルを除去する役目を担っているのが SOD と呼ばれるタンパク質なんです、
ね、ああ、うん、なるほどね、は
い、つまりこのラドン温泉に入ると、はい、SOD の合成が促進され、ラジカルが除去されるために細胞や臓器の障害が抑えられ長寿につながるということなんです。
ほ
う、で2つ目の理由、
ほう、
ラドンからの低線量放射線が脳下垂体を刺激して副腎皮質刺激ホルモンの分泌を活性化させると、
うん、
パッと聞くとちょっと分かりにくいですが、この副腎皮質が刺激されて分泌されるホルモンというのは生命の維持に必須なもので、はい、
うん、
体の中では無機質あるいは水分の代謝の調節を行うものですとか、うん、血糖値を上昇させて適正値に保つ作用のあるもの、
うんうん、
あるいは肝臓におけるグリコーゲンやケトン体の生成を促進するもの、そして抗アレルギー作用、抗炎症作用があるものなどがあるということで、まあ、血糖値が適正になる、あるいはアレルギーに対する効果があると、
うんうん、グルコーゲンは分かりますけど、ケトン体というのは分かりませんね。
ケトン体というのはですね、体の中でですね、エネルギーの配達の役目をしているようなそういう物質なんですね、うん、これがいろいろな臓器に行って、その臓器で必要なものに変換されて、まあ、様々な役目を担う。
要
するにそれのものがケトンというのは化学構造なんですが、
うん、
共通した構造でそのケトン構造を持っているので、まあ、一般的にケトン体というふうに簡単にまとめてしまう。
ああ、なるほどなるほど、
はい、うん、3つ目は中枢神経での情報の伝達に関わっている神経伝達物質の合成を促進している可能性があると、
うん、
でこれは麻痺した神経の機能回復ですとかボケ防止などの作用が推測されているということなんですね、
うん、
中枢神経の神経伝達物質に作用する
。なるほど、
ね、いずれにしましても具体的に放射線が何をしているかというのは不明な点が多いんですが、
うん、
大量の放射線を浴びると体に悪いから、
うん、まあ、
少しの放射線を浴びると少し体に悪いという、まあ、従来の直線モデル説は誤っておりまして、
うん、
低線量の放射線はなぜか人間の体にとって有益な作用を持っているということですね。
うーん、
まあ、ラドン温泉は危険ではなくてむしろ体に良いのはこういう理由だ。
これはあの別に例えば全国に温泉街とかっていうのは山ほどあるわけじゃないですか、
はい、うん、
ただこれはあくまでラドン温泉っていうもの、まあ、例えば先ほど何でしたっけ、三崎町でした
っけ、はいはい、町
ピックアップした、はい、ケースがありましたよね、
はい、
あれと同一で他の温泉街とかを比較しても顕著にそういう数値っていうのが現れるわけなんですか。
やはりこのあたりね、ひょっとして温泉に入るから健康になっているんじゃないかという考え方がありまして、 今回この研究をされた方は大分の別府温泉の方々と全く同じデータを取りまして、
うんうんうん、
別府温泉の方では肺がんの発生率、それからまあがんの死亡率、うんうんうんうん、そういったものが全国平均と同じであるということを確認したんです。あ、そうなんだ。
なるほど。
で、三崎町はそれがまあ良い方に全て動いているということで、これはやはりラドンの効果であろうということですね。
すごいね。ラドンって今までわけわかんまあ、今も入ってましたよね、
うん、
すいません、今ちょっとあのヘッドホンが飛んじゃったんで今声も飛んじゃったんですけど今までそれだけの例えばそのいろいろ温泉によってもその効能とか、うん、あれっていうのが全然違うじゃないですか、
うんうんうん、
今まではだから要は経験則でみんなそのラドン温泉っていうのを有効だ有効だと思って入ってたわけですよね、
うん、ですよね。ことの起こりは何だったんですか、
ね、先人の知恵ってすごいね。
すごいですね、本当。
そういう効果測定ができないときに、うん、体にいいと思ってね、
いいっていうのが分かってるわけだからね。
お猿さんが入ってたんですかね。
うわ、可能性あるんじゃないか。
そうでしょ。それとも、うん、ラドン温泉にたまたま入ってた人たちが体が良くなって、うん、お、これはいいわ温泉ってっていうふうに勘違いして全国的に温泉療法が始まったとかね。
なるほどね。
他には
勘違いしてね、
全然効果ないのに、
うん、ああ、なるほどね。
湯治場ができたりとか、
ね、
まあ、もちろんそれがラドン温泉であるっていうのが分かったのは遥か後のことですからね。
ということはやっぱたまたま温泉に入った時にその温泉がヒットしたのがラドン温泉、
うん、だからこれ、ね、特にラドンということではなくてそのだからそのすごい微弱なあれでいいわけ。
いや、これはですね、微弱といってもいろいろ放射線にも種類があって、うんうん、例えばアルファ線といったものはラドンというのはガンマ線が一番効果があるんですが、
はいはいはい、
アルファ、ガンマ、ベータ、X あるんですけど、うんうん、あまり弱いものはですね体の中に入らないものもあるんですね。
ああ、うん、そうなんだ。
だから、
うん、通常あの日常生活しているときにあの、まあ、日常放射線みたいなのが、
はいはい、
まあ、普通ありますよね、うん、
はいはい、
ああいうものっていうのは全くその体に影響を及ぼす悪い影響を及ぼすもいい影響を及ぼすも影響しないようなものなんですか。
うん、影響しない状態というのを調べることができないですからね。ただ、優位に病気を起こすような影響はもちろんない、
うんうんうんうん、
ただ常に放射線浴びているのは確かなんです、うんうん、ライガーカウンターって知ってます
か。知ってます、知ってます、
はい、あれをね、肥料の、うん、あの畑にまく肥料に当てるとね、うん、バキキキキって言うんですよ。すごいんですよあれ。
え、
肥料、
肥料は放射線がいっぱい出て
る。農協で窒素リン酸カリとかって売ってるでしょ、はい、うんうん、あの袋にね外観カウンター当てるとものすごいんですよ。
そうなの。
やってみてください。
いや、外観カウンター手に入れるのがまず
まずね、
売ってくれるんですか。
売ってます、売ってます。
ちょっと待って、売ってるの。
売ってますよ、外観カウンター売ってますなんかね、肥料に当ててみてください。びっくりします。
へえ、とかそうするとやっぱ人間がコントロールできるようなものではないのか。ラドンがもともとあるとか、うん、そういうとこじゃないとダメってことか、
うん、そうですね、はい、
しかしこのラドンとかケトンとかもう怪獣の名前だね。私的に言うと
子供の頃は本気でラドン温泉というのはラドンが出現した後に
あーとか言っちゃう
カルデラ状態になったところに溜まったお湯がラドン温泉なんだって真剣に考えてましたからね。
ケトンって怪獣はいなかったような
気がします ね。
次の話題なんですネイチャーニュースサービス2001年7月5日号から自転車は最初からエネルギーの効率が良かったと。
なるほど。
ソニーさんに質問です、
はい、
平らな地面を思いっきり走ったことがありますか。
イエス。
平らな地面で思いっきり自転車を漕いだことがありますか。
イエス。
走るのと自転車どっちが速かったですか。
多分自転車は、思いっきり走るんですよね、
うん、思いっきり走るのと思いっきり自転車は
なんでしょう。瞬間最高速度なんでしょうか、それとも
トータルが。いや、持続です、トータル。
持続ならやっぱ自転車ですよね、うん、
なんで自転車が速いんですか。さあ、そういうことをですね、説明したいと思います、
はいは
い。まあ、まず自転車の歴史を紹介しておきますと、
うん、
自転車というのは1820年代ビクトリア女王時代なんだそうですが、このロンドンに現れたのが最初なんだそうです、
はい。
まあ、自転車の元祖といえますのはホビーホースと呼ばれます、サドルにまたがって足で地面を蹴って進むペダルのない乗り物で、うん、まあ、お金持ちの紳士のおもちゃだったそうですね。
移動手段じゃなかったんですね、全然ね、う
ん、なんかホビーホースなんです。ホビーの馬の代わりで遊んでたんですね、
うんうん、
でこの元祖自転車の木と釘でできましたホビーホース、これに乗っていた英国紳士、まあ、イメージしてください、
うんうん、
で片や最近の、まあ、人間工学あるいは 力学研究、そしてコンピューターを使って設計製造されました最新型のマウンテンバイク、
うん、
これに乗って交通渋滞の中を縫って走るバイク便の若者、これ比べますと筋肉を使う効率にはほとんど違いがないことが分か
った。あ、そうなの。
なんとなくこの自転車が進化すると筋肉を使う効率も良くなってくるような気がしますけど、
効率、
うんうんうん、なんかどれだけ筋肉を動かすことによってどれだけ運動量が得られるか
って、ああ、どれだけ進むかってことか、
全然進化してなかったってことなんですね。
おお、
マンチェスターメトロポリタン大学のアルベルト・マインティラはいろいろな自転車をさまざまな速度で前進させるのに必要な仕事量について調べました、
うん、
対象となった自転車は今説明しました1820年代のホビーホース、そして前輪にペダルが固定されている初期の二輪車、
ああ、はいはい、
そして1880年代に作られた今日のものに似てチェーンで動く自転車にまで及んでいます、
うん、
マインティラは走ったり歩いたりするのと対比した場合の自転車の主な利点は、乗り手の手足は自分の体重を支える必要がなく、そのために前に進むことだけに力を使える点であることを見出しました、
うんうんうん
うん、言われてみるとまあその通り
で、そうですね、
しますけどね、なかなか力学的に説明するのは難しいということですね、うん、まあ、そのため自転車の乗り手というのは歩く場合と同じだけのエネルギーを使って、まあ、ほぼ2倍の速度を出して移動することができるということなんです、
うん、
またこの乗り手の筋肉の動きを筋肉の力を動きに変換する効率というのは初期の自転車から現在までほとんど変わっていないことも同時に分かったんですね、うん、ただし、
うん、
筋肉の動きを前に進む力に変換する効率が最高になる時の足を動かす速さは自転車が改良されるとともにゆっくりになってい
た、うん、なるほどね、そういうことか、はいはいはいはい、
で初期の自転車の抱えていた問題といいますのは、ある程度のスピードに達するにはペダルを猛烈に早く動かさなくてはならなかったという点で、まあ、現代の最新型の自転車と同じ効率で、走るには、そのような高速では足の筋肉をうまく作動できないことが分かっている、
うん、
ね、
ギアがってことですよね。
そういうことなんですね、うん、でまあ、ギアの前段階としましてこの問題をうまく解決した一つの例がハイホーフィーラー、あるいは、ね、ベニーファージングと呼ばれた自転車です、
うんうん、
これ前の方に大きなタイヤがついてて、はいはい、後ろにちっちゃいタイヤがついてて、なんか、
どうやって飲んだ多いっていう、
ね、そうそう、なんかステッキを持ってそうな紳士が足を前に伸ばしてこいで、うん、あの自転車
の
なん
です、ね、NHK のシャーロック・ホームズの冒険とかの後ろで走ってるやつだ。
これはね、フレームが全部金属製でできておりまして、うん、大きな前輪とゴムタイヤ、
うん、
そして長くて弾力性のあるスポークを備えていましたので、うん、まあ、走行は速くて快適だったんだそうです、
うん、
でもまあこのタイプの自転車が姿を消してしまったのは安全性に問題があ った
。そうだね、
高いしね
そうだね、それは言えるね、
うん、でまあその後安定の良い小さな車輪とチェーンを組み合わせることで比較的穏やかな足の動きでエネルギー効率を良くする自転車が開発されまして、
うん、
やがて空気タイヤが発明されて、うん、さらに自転車が改良されました、
うん、
でまあ、現代の自転車を調べて力学的に調べてみますと、
うんうんうん、
乗り手のエネルギーのほとんどは風の抵抗に打ち勝つために費やされていることが分かった。
そうなんですよ、これはツールドフランスなんか見ていただくと分かるんですけどね、今ちょうど4戦目なんで
推進力ではなく、あくまでその風の抵抗を、
うん、そこが重要なんだよ。
おー、なるほどね、うん、じゃあ何ツールドフランスとかじゃ何自転車でスリップストリームとかやんの。
そうだよ。
あ、そうなんだ。
ちょっとその脱線しますよ、
ええ、
風の抵抗だからなんていうの、自転車のロードレースの競技ってすごく不思議な競技なのよ、
うん、
っていうのが団体を構成されると、そのだからトップの集団、うん、2集団ってマラソンみたいにばらけてくるわね、個人のスピード差で、
うん、
でその中で暗黙の了解でトップになる順番をみんなで分け合っていくのよ。そうしないとそこのスピードが伸びていかないんだ、うんうん、
あ、なるほどね、
うん、
頭打ちになっちゃう
んだ。頭打ちになっちゃうんだ。だから、初めにその5人ぐらいでトップを引っ張っていくと、その5人順番順番で速い空気抵抗を受けるじゃない、
うんうん、
そうすると中盤からずーっと下がってくるのよ。それだけ空気抵抗ってのはすごいらしいよ、自転車は、
うんうん、まあ、ツールドフランスまで行かなくても日常的に自転車乗ってても
かなり来ますよね、
うん、人の後ろをついて走るのは楽なんでですね、
です
街で自転車乗って必ず誰か同じ方向に行く人はいないからぴったり後ろに
シューって入るんだ。
いや本当にね、すごく楽なんです、
う
ん、これが
倍違うらしいからね。
でも風のすっごい強い日とかに、うん、昔学生時代とか、うん、学生服開けてムササビ状態で進んだりとかしました
。しました
手放し、
ね、意味もなくなんかかっこいいかな
そうそうそ
ういう感じでやりました
補選とか言いながら
なんでしょうそれはは
い
はいという話題でした、う
ん、なるほど、ね、
今週はですね、
うん、
低線量放射線ラドンは本当に体にいいよという話題と、うん、自転車の効率というのは昔も今も変わってないという話題を紹介しておきました、う
ん、はい、はい、
子どもたちの科学する心を応援するウェブサイトアクアジャンクションはアクアリアム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートは椎葉隆之、コメンテーターは
BJ と
ソニーでした。
また来週も聞いてくださいね。さよなら。